作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
はい、落語作家の高田坊です。
漫画師も小島一輝です。
それで2回目参加なんですけど、大口、あ、坂本長です。
それではホラー担当海賀です。
はい、それでは皆さんよろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
私久しぶりの司会ということで、2ヶ月半ぐらい、
あ、こんな来ました、
空いてたと思うので、どうするんやったかいなみたいな感じから、まあね、昨日あたり言うとったんですけれども、まあそんなコーナーでやらせていただきますので、はい。先日ですね、ユネスコの世界記憶遺産というやつがありまして、はいはい、うん、それに、中国が南京大虐殺の事件というんでしょうかね、あれを登録したというので、あれは実際にあったんかどうなんかとか人数がうんたらかんたらというのでだいぶ揉めてる最中のやつなんですけれども、でそれを登録するってどうやねんみたいな話で、日本が文句を言うたというニュースが流れましたが、そのすぐ後ぐらいですか、昨日ぐらいだと思うんですけれど、日本がシベリア抑留の件で、あの件を記憶遺産として登録したというふうにしたら、今度は日本がロシアから文句を言われたと。いうような、なんだかよくわからないことになってますけどね、あれ。
パンドラの箱を開けた事件。
確かに開いたかもしれないけれど、うん。でも箱の中に希望はまだ残っているのかどうかというんですけどね。
これはあれなんですかね、もう感情的なやり合いという見方もあるんですね。
なんかそういうふうにも見えますけどね。うんうん、
そんなこと言ったら原爆をユネスコ記憶遺産になっちゃうじゃんと。
あれまだなってないんでしたっけ？
あれなったっけ？
あれはでも完璧な人類の負の遺産ですからね。
そうですね。
あれはちゃんと登録すべきですよ、うん。
まあというので感情的なのか何なのかよくわからないことがいろいろ続いておりますけれども、大人の世界って何なんだろうなみたいないうことを考えたらおりませんけど、はい、それでは、ここでこの方に入っていただこうと思います。中山先生よろしくお願いします。
はい、中山一郎でございます。南京大虐殺はおそらくなかった、なんか元になる事件はあったかもわかりませんけども、ああいう大量虐殺はやりようがない。南京で大虐殺があったとしたら、その直後南京の人口増えてますから、そんな死体ゴロゴロのところに誰が戻ってくるか。で、シベリア抑留はこれは実際ありました。これ実際あったんで。でもね、まあ、シベリア抑留は今のロシアじゃなくてソ連の時ですし、その、南京虐殺もまああったとしても、今の中華人民共和国じゃなくて中華民国の時なんで、別の国のことを、じゃないのかなと思うんですけどね。まあ、ユネスコはもう脱退したらええんちゃうかって話、僕はもうその通りやと思う。もう脱退して、もう、いかに科学的でないかっていうことを、もう、国連とかユネスコが科学的じゃないじゃないですか。うん、調べれば、イヤホンの問題なんで、アメリカはちゃんとも報告書出してますから、それはなかったって、ちゃんとしてもう何千ページの報告書もあるし、いかにしてもそういうことはありえないんですけど、それを登録しちゃったってことは、もういかにユネスコとか国連の人間が科学的でないかっていう、もうバカだということを証明しちゃったんで、そんな国に日本はお金を出す必要もないし、国連もいりませんもん。国連なんてずっと日本は敗戦国であるが、ある、まあまあ、金だけ出して何の権限も何の要求も、通らないところですから、ね。だからもう、脱退したらいいと思います。うん。アメリカも調べてみたいですね。はい。と私は思います。
まあ、そんなことを言い出すと30分かかっちゃうので、
そう
まあ、そろそろ
本題に入ろうかと思います。このテーマだけで30分かかっちゃう。
はい。まあ、そういうこともありましてですね、まあ、今年の前半、まあ、夏ぐらいまでは、安保法制とかその関係のニュースでだいぶ、盛り上がってまして、揉めに揉めとるわけで、まあ、これからはね、TPP の話とかもあったりとかしますし、これから先もまだ揉めそうな気配ですけれども、まあ、そういうニュースの中でも、ちょっと、埋もれてしまっていて、あまり取り上げられなかったけど、これ大事ちゃうかみたいな、そういうニュースを今日はちょっと取り上げたいなと思います。で、それが何かと言いますと、今年の9月10日、自民党の、特命委員会というところでですね、民法上の成人年齢を20歳から18歳にしてはどうかと。引き下げてはどうかという、 そういう提言がまとまりましてニュースになりましたけれども、このニュースは皆さん覚えてあります？
うん、僕はなんか薄れては言ってますけど、あったなというのは覚えてます。
ああ、
は
い、最初聞いた時はどう思いました？
やめとけの一言でした、
まあ、普通はそう思うよねっていうふうにね思うんですけど、
だって高校3年生じゃん。
あ、まあ、生まれが早い人はそうなのかな、
うんうん、自分の高校3年生のことを思い出してみると、バカじゃんって。
まあ確かに、
うん、こんな奴らの選挙権をと思ったんですよ。成人年齢を、うん、こんな奴らを成人として認めるのかと、
うんうんうん、
思いません？
確かに僕も最初はそう思いまして、うん、で、まあ実際そう思う人は世の中多かったようで、じゃあお酒とかタバコも18歳から OK にするのかと、
うん、
いうような話になったりとか、あと少年法が適用される年齢っていうのもそれにちょっと変わってくるのちゃうみたいな。
よく思います。少年法に関してはなんか、うん、確かによく考えますね、
うんうん、
あれはあれでまた揉めてるところもあるんで、だからその辺の整合性がどうなるのやというので、まあそういう意見がやいのやいのと、出たせいかどうかは分かんないですけど、まあとりあえず提言という形だけで終わって、別に法律の改正がどうこういう話にはならなかったんですけどね。
酒とタバコも18歳から、健康上には良くないよね。20歳で大体体できてくるもんだから。
うん。
うん、
まあその大学生になったらね、まあタバコはどうかわかんない人によると思いますけど、お酒は多少飲む機会もあるんで、実態に合わせるととんでもないことになるのは確かですね。
実態に合わせたら15歳とかになってます多分。
うん、
うん、
まあ、お酒タバコは二十歳からでいいんちゃうかなと。
まあそれはね思うんですけどね。
学校の先生が大変やと思うんで。
ああ
。
あんなね、思春期真っ盛り、18歳ぐらいの時に酒飲んで来たら絶対来るじゃないですか、
うん、
とんでもないことになります。今でもとんでもないことにな
る。まあ確かに
選挙権はまあ別に18歳でも行くやつは行くし、うん、行かんやつは行かんやろうし、うんうん、
昔専門学校の時酒飲んで授業受けてたおった
日本酒をバーンと置いて
ここは悪の花園高校
漫画の世界
で、つまみはね、
つまみはなかったと思う。お前酒飲んどったらどうだよ。おったね。
あくや。
さすがに同級生から怒られてましたけど。それはあかんやろ、言うて。
まあ一応、この、まあネトラジのメンバーの中では、比較的彼らの年齢に近いと思われる大口くんなんかは、どうなんでしょうね。
ですね、お酒タバコ絶対ダメですね。
ダメですか？
成長期なんで、僕、成長期遅かったんで、僕18歳から23までで身長3センチ伸びました。
うん、
でその当時おさタバコ吸ってなかったんで、それから考えるとやっぱり健康被害っていうのも十分考えられるだろうということで、もう絶対反対ですね、お酒タバコは、
うん、
特にタバコなんて100あって一理なしって言われてるものじゃないですか、
うん、
まあお酒はまあ付き合いは分かるんですけど、タバコは付き合いはないから、
うん、
だから控えてもらいたいなと思います。
タバコはね、これもやっぱり人によるんですけど、早い年齢から吸い出した人って、それだけ健康に悪いような気するでしょう。ところが、健康に及ぼす影響は、二十歳過ぎてから吸い出した人とさして変わらんっていうケースもあるんですよ。つまり、成長期の間やから、体が発達していく途中に、タバコで受けるダメージがある程度リセットされるみたいな、そういう現象もあるっちゃあるみたいなんですけどね。まあ、だからと言うて吸うていいもんではないですけど、
言ってしまえば大人になるまで我慢させるっていう収容の面もあるでしょ、
うん、
酒タバコ、
そうですな、
うん、2年間も短縮させてどないすんねんとは思う、
うん
うん
う
ん、自分で稼ぐんだっていいんじゃないですか。18歳で高校卒業して、うん、まあどっか働き行って自分で給料稼いできたんやったらええんちゃう。親のすねかじってるやつはあかんと。
まあ、独立すればいいと。
独立したらまあそれは自分の金やから、
うん、
それは自分の責任やんか。うん、で親のすねかじって酒タバコはあかんやろ
う
と、
うんうん、あ、それは言える、
うん、で高校生なんかでも18歳になってもさ、もちろんダメ、
うん
うん、吸いたかったら働きなさい。ニートは50になっても吸えない。
まあ、それは当然
当然の件と当然
法改正した方がいいんだよ。そういうふうに
自分で稼いだお金で買いましょうと。
そう、うん、
それぞれのライフスタイルによってこれは変わるというようなこともあれば面白いと思うんですけれどね、うん、 ただ僕としては今回のその18歳に引き下げるっていうのはかなりこう政治的な意図が大きいんではないかというふうに思ってるんですよ。あのさっきもちらっと出ましたけど選挙権について、これは さらに前の6月の半ばぐらいの話なんですけど公職選挙法がこれはもう改正になりまして、今の、選挙できる年齢投票権ですねが、20歳から18歳以上という形で引き下げる風になりました。でこれは、早ければですけど来年の夏の参議院選挙から適用されるということなので、18歳、19歳の有権者の数が増えるということになっております。で、一応数字の上では240万人ぐらいの人が新たに有権者になるというので、だからこれによって若者の政治参加というんですかね、若者の意見が政治に反映されやすくなるんじゃないかとかいう話もあるんですけれども、でもそれって投票率の話と関係するので、結局彼らが投票に行かんかったら意味ないわけで、っていうのもありますし。で、おそらく、少子高齢化にこれからなっていくわけですから、つまりじいさんばあさんの数が増えて、子供の数が減っていくと。そうなると、間の中間層である大人の数ってもやっぱ減っていくわけですよね。働き盛りの納税者の人の数が減ると。だから、そういう意味で、大人のになる人の、数をデータ上は増やして、それで底上げしようかというふうに使われるだけなんじゃないのかなという気もしますけどね、これは。
だとしたら、えらい単純計算やなという気がしないでもないです。ただそれだけならね。そして18歳、19歳の新たな有権者、いや、新たな有権者はいいですよ。どんだけ真面目に考えられるかなと、政治のことを。タレント議員増えそうな気がするなと思ったんですよ、最初。そういう聞いた瞬間に。
はいはい、僕はちょっと気になったのは、前回の、安保法制の時に、ヒールズっていう若い、それから高校生で、そういう、まだ戦争反対みたいなのが立ち上がって、私たちは活動しますみたいな、若い子たちの団体が立ち上がったのが、全部反対なんや。
そうでしたね。
で、これは何かやったら、もう教育やね。先生がそれをあかんねえって、なんとかその、とか、ね。だからもう先生が受けたことはその通りない。だから自分の考えでやってない。これ怖いよ。だから二十歳っていうのは、まあ高校卒業でも2年あるやんか。この間にちょっと考える。先生から、高校から離れるわけですから、先生はそのままの言うのはどうなんかなって、ちょっとまあ、2年間の冷却があったら、ちょっと自分の意見は出てくるかなと。高校生は、だから教育が間違ってると思うから、俺、今の日本の。怖いと思うで。
だから流されるだけの人間が増えるよ。
そうそうそうそうそう。だからちょっと、18歳で選挙を持たせるなら、もうちょっとちゃんとした教育を受けさせろと。俺はもう、絶対そう思うな。知らへんやん、国際情勢とかさ。まあ、二十歳でも知らんやろうけど。まあ、二十歳言ったら一番アホの、まあ、最初なんでね、自分は大人やと思ってるけどね、まあ、アホなんでね、私も二十歳でもそうでしたけど、30より前の記憶は、ちょっと消したいです。アホでアホでしゃあないからね。
まあ、本来大人かどうかっていうのは別に法律で決まるようなもんでもないし、年齢で決まるようなもんでもないし、時代の要請とかによって、その都度変わっていくやろうと思うんですよ。まあ、極端な話、15歳で元服って言うてたっていう時代もあったわけですから。だから逆にその、こっから大人なんやっていうふうにしてしまうんやったら、逆に、そこから大人に周りがさせなあかんみたいな言う責任もあると思うんですよね。単に今日からやでって言うんじゃなくて、今日からこうせなあかんねんでっていう風に周りが教えるだとか、その、周りがその人を大人扱いするっていうようなことも大事だと思うんですよ。だから、18、19なんてまだ子供やんけとか、大学生で20歳過ぎててもまだ学生やんけみたいな感じに僕らどうしてもなるじゃないですか。だからそれはある意味彼らを大人扱いしてないいうことにもなるんで、
だって大人じゃないもん。
だから18歳から大人にしようと思ったら彼ら大人扱い我々ができるのかっていうことでも
できない。だってバカだもん。
どないしてじゃあ大人にするかという大問題
だから。だから教育なんですよ。だから教育だと思うんですよ。まあほんま立派な若い人もいますけどね。大抵はちょっとバカなんで。バカな時なんです。また賢かってもおかしいわけで。バカなんです。だって高校卒業、18の高校しか知らんや。社会まで知らんしさ。 働いることもないわけや、まあ、バイトぐらいの、まあ、バイトぐらい働くんじゃない、働き入れんからね、うんうん、でそんな子たちにちょっと日本のこれからのことを考えろとかそう言ってもなちょっと無理があるのかなと、うん、
そうですよね。なんか言っちゃえばもう一貫社会に生まれてない人間に投票権を持たせるっていうのはちょっと危ない
じゃ
ない
ですか。絶対先生が親の言うことで書くに決まってんねんから、うん、自分の意見って、うん、ないような気がするな。よっぽどしっかりしたことあるとしても、うん、大部分はそうじゃないような気がするので、
うん、絶対選挙権が悪用されそうやなと思うんですよ
ただこれは、龍谷大学の話なんですけど、まあ、18歳から選挙権を持つようになったわけだから、これを機にもっと選挙に関心を持ってもらおうというので、学生が主体になってそういうセミナー的なものをやるっていうような動きもあるところではあるんです
、ね、それだったら歴史を勉強させろと、日本という国がその、ね、その近代において どれだけの役割を果たしたかで、今どれだけのことを果たしたかっていう、そこをやらないと。だから選挙選挙言っても、うん、結局日本という国に興味がなかったら選挙に動かへんやんか、うん、選挙に行く、行って最終的に言ったら何か、日本がどうなるか、日本が今度はこうならなきゃいけないっていうことで託すわけじゃないですか。そしたら日本の過去の歴史知らないと そこは託せないですよ。で今のことは考えへんから、戦争法案とかわけのわからん言葉に脅されて、徴兵反対とか言って、安倍さんそんなこと一言も言ってるのに、全く違う方で反対の声を上げても、何の意味もないし、不毛やしさ、うん、もう邪魔なだけやん、あんな。もっと真剣にやれよと俺は言いたいねんけど、だからちょっとね、私はちょっと危ないなぁと。
マスコミ変えるの必要なんじゃないですか、それやったら。
マスコミもバカですから、またマスコミはそんなんまた取り上げるからさ、うんうん、そうなるわけだよな、一部やねんけどね、反対やった人だとか、マスコミもダメですね、うんうん、だからちょっと大人が大人にならなきゃ、うん、大人が大人になってないのに、18歳の子を大人にしろったって、無理やん、だって大人が大人じゃないねんもん。うんうん、まあちょっと教育改革からまず、ずっと前から言われてることやんだけど、これだって歴史っていつになったら、いや縄文式から始まるのをやめるねんって、近代史から行こうやないかにもずっと前から言われてて、今の教科は知らんけど、おそらく弥生縄文、弥生縄文なんか俺のなった時と全然ちゃこになってるからね、言うときと
今でも教科書はそうなんです。
そうやろ、そうです。もう誰が見たんや弥生縄文
弥生縄文
ほんまかそれ、どう思えん興味持たらへんや、そんな。
でしかも近代史は教科書の一番後ろの方に当然書いてあるんで、学あんまりやらない学校も多いですからね、
うんうん、でそんなんで選挙にその、ね、その興味持って言われても無理です。日本という国がどれだけ、まず国際的なところでどれだけの役に立つか、ね、そのためには日本の国内をどう、その、導いて、日本の国民をどう導いていくか、日本の国民は何を目指すべきかっていうことをやらないと、個人主義、個人主義の今時代なんで、正直選挙からでいいわけですよ。個人主義、個人主義っていうことになるならば。やっぱり、国際社会における貢献、日本の国における貢献ということを考えないと、また愛国っていうのがまた戦争と結びつけられて、また愛国って言ったのだ右翼とか言われるわけですけど、そんなことを言ってたら選挙に、何のための選挙行くねんっていう。選挙率上げるだけって、選挙に関心持つんじゃなくて、政治に関心持つんじゃないのか、日本の国に関心持つんじゃないのか、だから論議間違ってるぞと、私は思いますね。うん。ちょっと社会科の先生、こう連れてこい。
誰かこうなってそうですよね。そういう対極的な物事の見方をすることができないまま、ポイと乗せられて、うん、まあ、多分投票するその動機っていうか、まあ、ポイントは、この政策は私が気に入るか気に入らないかと。まあ、うん、そんな単純なものになっちゃったら嫌だなと思うんです、うん、私的には。
うん、だいたい総理大臣と大統領の違いが分かるのかみたいな、どっか聞きたいね。
それ大人でも分からない。
あれ
大人でもちょっと一瞬私も
聞いてた、
すいません
ダメじゃん、
はい
まあ我々上の世代がまずなんとか頑張らんとあかんっていう話ですね。
です
ね、はい、うん、で一方でですね、まあ実際の生活上はそうなんですけれども、作品作りというところから考えますと、やっぱりクリエイター 作家の方々とかいうのはやっぱり精神的に若い人が多いというのは、あの僕 SF 大会とかあのよく行ってますとやっぱりそうやなっていうのは分かるんですけれども、非常に SF とかでもあの科学的知識とかも要件ありますけれども、やっぱり切り口としてはあの非常に子供らしいというか、あの純粋なあの気持ちみたいなのがやっぱり見えてくるんですけれども、だからそういうところからすると あまり大人すぎてもあかんのかなと、作品においてはですけどね、だからそういう気もしていますけどね。だから大人の感覚と子供の感覚どっちもいるみたいなところが、そういう世界ではまた必要かなと思うんですけれども、
創作の頭は少年で仕事をするスタンスは大人で、
逆やったら最悪やな。
逆はアホや逆もう頭カッチカチやわ、締め切りはもうくれるわ、約束守らへんわ、
最低ですね。
うん、だからそのどの部分は子供で残してどの部分は大人にするかっていう、そのバランスなのかなっていう気もするんですよ、人間としては。
そんな意識しやってないもんな。
なんでやろうと思うんですけどね、
自分の心
そうなんやろうなみたいな、
ここは子供ではないからな。
SF やったらそういう憧れとかそういう気持ちをがやっぱ幼い気持ちにあるんですかね。
そういう気持ちでやってはる人もいますからね。
ああ、
なんかあの仮面ライダーとかもっと好きな人多
い。はいはい、い
らっしゃいますね。 SF の作家さんの飲み会参加させてもらったことあるんですけど、大体そんな話ばっかり。
うん、
2時間ぐらい、うん、なんかあのライダーはどうでとか、
うん、ずっと会心会心だね、
真剣に議論してますからね。うん、でちゃんとその大人の知識はもちろん持ってはるんですけども、うんうん、なんか そういうの見てると、それ少年の部分がずっと残ってるのかなっていう気はしますね。
うんうん、ちょっと先生の世代くらい、
特撮の話多いな。
うん、
特撮の話が何すごいわ。うん、何なんかね、
共通してますね。
共通してる、共通点が特撮、
絶対一回怪獣と怪人とかね。
そう
ウルトラマンの話と仮面ライダーの話、
そうウルトラ Q とかね、うんうん、すごい。
あと何かジョン・ウェイの話が多いそういう世代なんかな。
いや、そういう世代だと思います。あの要は巨大ヒーローとかっていうのはウルトラマンが最初ですし、うん、あの特撮変身ヒーローなんていうのはやっぱ仮面ライダーが走りですから、みんなあの2つから影響を受けてるっていう、
うん、
世代の共通認識としてそういうのはあると思いますけどね。
たまにあの子供さんが見てるプリキュアとかのも、
はいはい、
見てますね。
あの私も見てますけどはい、はい、
共通項が、
うん、ああいう子供っぽいものと思われがちだけれども、それをあの真剣にあの科学的知識を突っ込んであの理屈を考えるみたいな、バカバカしいことを思いっきりやるみたいなあの感覚っていうのは皆さんやっぱありますよね。
大人だけど子供の遊びですよね。
そうですね、
うん、それはある。
80歳になるあの小池和夫先生、
はいはい、
萌えって言ってますから、ね、萌え漫画を研究してたり、
うん、
若い
です。 やってはります最近カンコレがどうのとか言ってはりましたからね。
で、
うん、あと未だに肉を食うっていう
ああそうなんですか、
はい、奥さんに怒られそうになって、うん、あの 家出して
逃げて
焼肉屋に逃げて友達と一緒に焼肉食ってるツイッターの写真が上がってました。若いなって、
うん、
若いなってなんかガキだってツッコミたくなる
もう、まあ、もう年上は子供若い頃に食べたらもう食べるみたいなんで、
うん
うん、だからもう肉なんじゃないですか、うんうん、
歯が丈夫やない
か。黒沢明監督最後の食事も肉やったから、肉にウイスキ ー水飴ウイスキー沿われたいね。
ですか。
そうですね、
先生もそのままだと思います。多分肉とバーボンと、
そう肉とバーボンで俺の血は肉とバーボンで
どっかへ来た先が今
あの小松左京先生も最後まであの日本酒飲んであったみたいですけどね、
うんうん、とりあえずみんな酒が入ってますよね、
うん、酒払うとあのエンジンかからへんね、酒飲めんかったらガソリンみたいなもんやね。
メーターが上がるっていう表現があるでしょ。
あれでしょ、あれでし
ょ。そうですね、でも確かにあのなんていうか子供の頃から好きなものはいつまでたっても好きっていうんでしょうかね、うんうん、それをずっとあの持ってんのがまあ子供の心と言いましょう。
たまにいるやんか、なんか最近ちょっと脂っ気のもの食べられないんだみたいな、
あ、
うん、見てあります。
俺はそいつはほんまは好きじゃなかったやと
厳しいです、
厳しいですね
ほんま好きちゃったやろ、いやいや食ってたやろあれは肉を食うだせいだって思ってたんちゃうか家貧乏やったやろみたいなこと言いたいね
もしくはいい肉を食いすぎたかもしれないです。
そうですよ、どうします
いやー脂っこいもんが最近ダメで脂っこいもん食うてたんやで、
うん、うん、いい肉は脂っこいですからね。
いやいやそれも悪いやこんなんちゃう、うん、ほんまにいい肉はあれは脂あれあれは霜降りやん。霜
降りです
よ。脂とは言わん、
うん、
うん、脂はそれのスーパーで売ってるような安い肉で。
そうでしょうか。
美味しいけどな脂なんとね。
まあ、うんうん、まあ脂っこいものが食べられなくなっても多分最後まで私にベルサイユのバラとガンダムは捨てられないんだろうなという気がします。これも子供の心なのかと。
あの大人も突き抜けると、突き抜けるっていうか年齢を重ねていくとだんだん子供に戻っていくって言いますから。
あやっぱり小説書いてる時にあります、あの子供の心やなじゃないけど、
あ
大人の部分やなとか。
チャンスはあのね、子供を描こうとすると子供になるんですよ。
あ
戻るんですよ。だからその映してる投影してるのが対象が何なのかっていうのによると思いますけど、
うん、
子供を描いたら本当に子供小学生の感覚でなんか文字も書いてしまうところがあるから、
ね、昔新幹線でね東京仕事をしてその帰りあの階段 G メン階段新目黒のね、はい、あの連中と一緒に帰ったん、あ大阪に彼らは大阪にロケ行くっていうので、誰やあのこれ忘れたけど、まあ、監督さんとか、はい、プロデューサーの人とか陽性者の編集長とかみんな帰って、でみんなサラリーマンがバーッと乗ってるわけ新幹線ね、うん、朝やから。うん、もう後ろの方だけこれ幽霊が出たらどうしますか、これでしょうか日本は平和やな平和やな、
確かに平和ですね、
こいつらはいつまでガキだな、はい、このまま呪い殺されていいかなと思いましただ
けどそういうところから他にない面白いものができるわけです、
ね、そんなんが面白いもん、無邪気で面白いもん作るのよ、うんうんうん、そういう、まあ、クリエイターはそういうことかなと。
大体文化とか芸術って子供の部分からできてるっていうんですか、発生してると思ってます、うん、
いや余分なことね、
余分ですか、う
ん、いらんもんやんだから、
いらんもんです
か、なくても階段とか文学そうなくても別に生きていけるやん、
うん、
そうですね、
映画とかね、
あ
なくても生きていきますやん、クラシック音楽も別になくても生きてもいきますやん、
まあ、
あるからいいんです、余裕があっていいんですよ、ちょっと高尚な気持ちになってみようかなと、高尚な気持ちにならんでも生きていきますよ、
それ言っちゃう、
アホでいいんなら
それをしたったらあのいつまでも少年としたってる先生はその少年の心を一体どこで使われてるんですか。い
や僕はもう全て少年ですから。
そうでしたか、
うん、僕全て少年ですから、
階段書くときも、
階段書くとも少年ですよ、
酒飲んでるときも、
そうそ う, そう少年が酒飲んでるんですよ、
あれ
すごい
すごいっていう話になりますね。
そうそう、
でも少女の心を失わないとかって言うとなんかあんまりいい意味では使わないのはなんでやろうなみたいなんですけどね。
そうなんですか。
はい、
万年少女のこの私に対して、
まあ、というわけで、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間でございます。いい、はい、作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますでしょうか。
あの少女の心で思い出したんですけど、今セーラームーンのガチャガチャがすごい人気らしいですね、
は
い、
あなってます。
女の人も好きなのはずっと残るんや
な。あそうですね、うん、
と思いました。はい、はい、
でもあの結婚したらどんどん物を捨てていくという
おさ
ら
わ
ーわー奥さんになったら
変わる、
はい、
そうですね、最初に戻りますけどやっぱりね若い人にも愛国心を持ってもらいたいっていうのがね、うん、あの思います。
はい、
魔法使いとフリルはやっぱり永遠の少女心ちゃいますかということで、
うん、
はい、
はい、僕のね世代の女の人はみんなピンクレディのペッパーケーブが踊るんですでちょっと告知があります。ね、31日にあの急に決まったんですが、大阪京橋の近くのガモ4丁目というところで町おこしのイベントがあるんですが、そこでちょっと階段を語ることになりまして、詳しいことはちょっとまだちょっと私も分かんないんですけど、大津一郎のホームページ見ていただければいろいろ書いてますので、よろしくお願いします。はい、ではペッパーキングどうぞ。
あれペッパーキングではありませんけれども、僕は何年か前まで大きくなったら高校生になりたいって思ってましたはい、それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。